はようございます。私は成長の絵本部講師の前田さと子です。本日は成長の絵総裁谷口正信先生と白鳩会総裁谷口純子先生の共著森の中へ行くをテキストに生活と信仰と地球環境というテーマでお話をさせていただきます。私は長崎県にある成長の絵総本山に就職してから境内地の寮に住み、職場も同じ境内地の県祭殿というお社の中ですので、年間のほとんどをこの敷地の中で生活しています。総本山は長崎県の西部に位置し、約80万坪の境内地の大部分が山林を占めるなど大自然の中にありますので、周りを見渡すと緑の木々ばかりで、町では見たこともないような珍しい鳥もたくさんいます。四季折々の自然の移り変わりは美しく、境内地には百花の咲き掛けと言われる梅に始まり、桜、藤、ツツジ、花菖蒲と次々に美しい花を咲かせます。山の木々は春若草色に燃え、夏には滴るような生命あふれる緑になり、秋は美しく紅葉します。町の中とは違って夜は真っ暗なので、星がキラキラとダイヤモンドのように光り輝いて、空にはこんなにたくさんの星があるのかと思うくらいです。生き物も野鳥だけではなく、ノウサギやイノシシもいます。ここにいると自然も人間の一部として共に生かされているのだということを実感します。自然はいつも人間に何かを教えてくれます。それは耳で聞くことも目で見ることもできない声なき声です。その声は観世音菩薩の教えでもあります。ここで本日のテキストでありませんが、谷口正治先生ご著書、政教真理の吟唱、43ページから44ページを朗読いたします。この世界は、観世音菩薩の明智力を次元する世界であるのである。観世音菩薩とは、単なる一人の菩薩の固有名詞ではないのである。それは宇宙に満つる大慈悲であり、明智力であり、心の法則であるのである。観世音とは、世の中の一切衆生の心の響きを感じたまいて、それを得度せんがために、衆生の心相応の姿を剣じたまう、感じ在の原理であり、大慈悲である。33心に身を変じて、我々を救いたもうとはこのことである。心の法則として、衆生の心に従って、その姿を表したもうことそのことが大慈悲なのである。観世音菩薩は、あらゆる姿と現れて、私たちに救いの説法を宣示したものである。山々の佇まい、雲の行き交い、風の響き、水の流れ、ことごとく観世音菩薩の慈悲の説法である。心に耳あるものは聞け、心に目あるものは見よ。朗読終わります。自然界は声なき声をもって、観世音菩薩の救いの説法を私たちに語りかけているのです。ですから私たちは、心の耳を澄ませてその声を聞き、心の目を持ってそれを見なければなりません。もともと宗教は人間とは何か、自然とは何か、いかに生きるべきかなどを示してきました。お釈迦様は、三千草木国土十戒成仏、有常非常同時常動とお悟りになり、山も川も草も木も国土も、心あるものもないものも、すでになれる仏であるとお説きくださいました。またイエス・キリストは、空の鳥を見よ、野の花を見よ、と言われ、空の鳥にも、野の草にも、神様がすでにすべてを与えられているではないか、ましてや人間にそれ以上のことを与えられていないわけがない、とお説きくださいました。このように人間は古くから、自然の中に神様や仏様の教えがあると感じてきたのです。しかし現在、私たち人間は、その大切な自然から恩恵を受けながら、一方では長い間その自然を破壊し続けてきた結果、地球環境問題に直面しています。昨年の夏、日本は記録的な猛暑に見舞われ、また今年の冬は寒波が続き、全国的に雪の量も大変多く、元旦に総本山に積もった雪も、いつもならすぐ溶けてしまうのに、屋根から落ちて山のようになった雪の雪かきをしなければならないほどでした。海外でも異常気象が起こり、中国では豪雨による土石流によって1億人以上が被災し、南半球のアルゼンチンやパラグアイなどでは記録的な寒波に見舞われました。 多くの科学者はこのような異常気象は地球温暖化と関係があると考えています。この温暖化による環境問題は資源の問題と世界の平和とも密接につながっています。昨年のロシアの干ばつのように異常気象によって作物が育たなくなると世界的な食料不足に陥り、食料の奪い合いが起こる可能性があります。また、温暖化による環境の変化で絶滅に瀕している生物種もあり、生物多様性が失われつつあると言われています。地球環境問題は国や宗教を超えた人類共通の喫緊の課題なのです。これから私たちは人間と自然の関係をもっと深く見つめ直し、一人一人の生き方を変え、自然との調和ある関係を目指していく必要があります。つまり他から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方を多くの人たちが実行していくことが大切なのです。このような中で、成長の絵は10年以上前から地球環境問題に真剣に取り組んできました。2001年には宗教団体としては世界で初めて環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証を東京原宿の本部事務所と総本山において取得し、その後、日本の全事業所とブラジル伝道本部、アメリカ合衆国伝道本部においても取得しました。宗教法人成長の家環境方針の基本認識には次のように書かれています。本日のテキスト、森の中へ行くの229ページから230ページを朗読いたします。地球環境問題はその影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。成長の家は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。成長の家はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読終わります。成長の家では、天地の万物に感謝せよという教えに基づいて、自分の命もあらゆるものも、すべて神や仏の命の現れであると拝み、感謝するという生き方が問題解決につながると考えます。さらに成長の家は、2007年度から自然と共に伸びる運動をスタートさせました。自然が回復し本来の機能を発揮することと成長の家の運動が伸びていくことを同時に進めることを実現するためです。この自然と共に伸びる運動の中に具体的に炭素ゼロの運動があります。これは教団の活動で生じる二酸化炭素の排出量を抑制し、排出した二酸化炭素については相当する量を自然エネルギーの導入や植樹、植林、グリーン電力の購入、排出権の取得などで相殺し、実質的に炭素ゼロを実現しようとする運動です。そうした中で総本山でも様々な取り組みを行っています。ゴミの分別や電気、水、紙、ガソリンなどの節約や太陽光発電装置の設置、また施設内の大きなお風呂を沸かすボイラーを灯油から木のチップを利用したチップボイラーに切り替えました。成長の絵全体でも運動や行事のあり方を見直したり、教団の施設や会員宅への太陽光発電の導入を促進するなどの取り組みを行っています。成長の家の本部事務所、総本山、京都府宇治市の宇治別格本山の主要3事業所は2008年度ですでに炭素ゼロを達成し、その他国内の事業所においても2016年度までに炭素ゼロの実現を目指しています。さらに成長の家は現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るというモデル社会である森の中のオフィス構築のため、2012年度までに東京原宿にある国際本部を 山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に移します。それは人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を行い、森と人との共存を実現していこうとするものです。ここで本日のテキスト、森の中へ行くの196ページから197ページを朗読いたします。自然と共に伸びる運動を実現するためには、皆様方には大いに想像力を発揮していただいて、自然に対して無良心を行ずる生き方を開発していただきたい。それが結局、宗教でなければできない、自然を守り、環境を大切にする生き方である。そして、我々の心のそういう深いところまでを見据えた生き方を、大勢の人に伝えていただきたい。普通の環境運動ではそんなことは言いません。自然を愛するとは言いますが、放つ愛を言うためには信仰が必要です。だから我々は信仰者として、本当の愛の深い意義を心に明記しながら、これからの21世紀において、自然と人間とが共存して、互いに繁栄する地球を実現する目的に向かって、大いなる夢と希望を持って明るく前進していきましょう。朗読終わります。本日のテキスト、森の中へ行くの中には、シム良心を行ずる真相観という真相観が紹介されています。真相観とは、成長の家の独特の座禅的瞑想法ですが、この真相観はとりわけ、一切史上の苦しみを除き、喜びを与えることを念じるとともに、地球のすべての生命と鉱物の苦しみを除き、多様性や喜びを与えることを念じ、地球のすべての生命が共に調和している世界が、すでに実現していることを心に描くものです。私もこの真相観を実習して、自然のありがたさに感謝し、自然と共に生かさせていただくという自覚を深めるようにしています。この放送をお聞きの皆様におかれましては、本日のテキスト、森の中へ行くをぜひお求めいただき、地球環境に配慮した生き方を実践し、自然と調和した世界の実現のためにご協力いただければ幸いです。以上、4週にわたり放送を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様に感謝申し上げますとともに、皆様のご多幸を心からお祈りしつつ、私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございます。